本日の聖書箇所は列王記第2、14章1節から16節、旧約聖書676ページです。司会者がお読みいたします。列王記第2、14章1節から16節。イスラエルの王エホアヤズの子ヨアシュの第2年にユダの王ヨアシュの子アマツヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホヤダンといい、エルサレム出身であった。彼は主の目にかなうことを行った。ただし彼の父祖ダビデのようではなく、すべて父ヨアシュが行った通りに行った。すなわち高きところは取り除かれなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり犠牲を備えたりしていた。王国が彼の手によって強くなると、彼は自分の父である王を討った家来たちを撃ち殺した。しかしその殺害者の子供たちは殺さなかった。モーセの律法の書に記されているところに基づいてのことであった。主はその中でこう命じておられた。父がこのゆえに殺されてはならない。子が父のゆえに殺されてはならない。人が殺されるのはただ自分の罪過のゆえでなければならない。アマツヤは塩の谷で1万人のエドム人を撃ってセラを取り、その場所をヨクテールと呼んだ。今日もそうである。その時アマツヤはエフの子エホアヤズの子イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ直接対決しようではないか。イスラエルの王ヨアシュはユダの王アマツヤに人を使わしていった。レバノンのアザミがレバノンの杉に人を使わして、あなたの娘を私の息子の妻にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。あなたはエドムを打ち破って心が高ぶっている。誇ってもよいが自分の家にとどまっていなさい。なぜあえて災いを引き起こし、あなたもユダも共に倒れようとするのか。しかしアマツヤが聞き入れなかったので、イスラエルの王ヨアシュは攻め上った。彼とユダの王アマツヤはユダのベテシェメシュで直接対決した。ユダはイスラエルに打ち負かされ、それぞれ自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシュはアハゼヤの子ヨアシュの子ユダの王アマツヤをベテシェメシュで捕らえ、エルサレムにやってきた。そしてエルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビットにわたって打ち壊した。彼は主の宮と王宮の宝物蔵にあったすべての金と銀、すべての器、および人質を取ってサマリアに帰った。ヨアシュが行ったその他の事柄、その功績、ユダの王アマツヤと戦った戦績、それはイスラエルの王の歴代史に 確かに記されている。ヨアシュは先祖と共に眠りにつき、イスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。彼の子ヤロブアムが代わって王となった。あなたの心は高ぶっていると題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今主の御言葉を主体求めてここに座っております。お一人お一人のうちにあるものを知ってくださり、あなたが今日も豊かに命の御言葉をお語りくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつものように前回までのあらすじを簡単に振り返ってから今日の箇所を見てまいります。今ずっとこの列王記第2を見ていますけれども、これはイスラエルが北と南に分裂していた時代のことを取り扱っております。で、前回はそのうちの北イスラエルの方に目を留めておりまして、その時の王であったヨアシュは、隣の国にあったアラムという国からたびたび侵略を受けて、困り果てて、おりました。で、預言者エリシャが病気であるということを聞いた時、ヨアシュは、そのお見舞いということを口実にしながら、このエリシャに何かアドバイスをしてもらいたいと願ってエリシャのところに行きます。そうしますとエリシャは弓と矢を持ってきなさいということで、その弓と矢を使ってこの困っているヨアシュを励ますわけです。あなたはアラムに勝利しますよ、その時それはあなたの力ではなく神様が力を添えてそのようにしてくださるのだというのですけれども、残念ながらこのヨアシュはその神様の助けについて十分に信じることができなかったようであります。結果北イスラエルの苦しみはそのまま続いていきます。しかしながら神様はこのイスラエルを憐れみまして、アブラハム、イサク、ヤコブに結んだその契約を思い起こし、イスラエルを顧みて、滅ぼし尽くすことは望まなかった、そういう神様の助けも書いてありました。それが前回までのお話であります。で、今日は舞台が変わりまして、今度は南王国ユダの方に目を留めます。で、今この聖書の御言葉を読んでいただきましたが、誰が誰だかよくわからないというのが皆さんの正直な感想ではないかと思います。その理由はですね、同姓同父、同姓というか同じ名前の王様が、違う人物なんですが、そういう同じ名前が何とか出てきまして混乱してしまうんですね。それで、いつものように主法のアウトラインに人物相関図を書いておりますので、今日の箇所に必要なところだけ、抜き書きして載せてありますので、それを見ながら、聞いていただければと思います。で、今日のその、中心人物はこの南王国の9代目の王様であったアマツヤであります。彼は一体何をしたのか、そしてそこにはどのような神様のご計画があったのか、そのことを見てまいります。で、まず3節を読みいたします。彼は主の目にかなうことを行った。ただし彼の父祖ダビデのようではなく、すべて父ヨアシュが行った通りに行った。 でここだけ見ますと、あ、このアマツヤという王様は主の目にかなうことを行う良い王様であると、まあ、そういうイメージがあるわけです。でじゃあ実際何をやったのかということで、具体的なことが5節6節に書かれておりまして、アマツヤは、まあ、父であるヨアシの仇を討ったわけですね。まあ、父親ヨアシュが実は家来たちの謀反によって殺されていたということが、同じ列王記第2の12章に出てきていたんですけれども、その、父親を殺した家来たちに対して、まあ、報復をしたということです。まあ、そうやって、父親が殺されましたので、息子のアマツヤが次の王様、9代目の王様に立っていたという順番になります。しかしそのアマツヤが王様になった時、彼はまだ25歳でありまして、まあ、それが突然だったものですから、まだ王様として十分な力をとか、その経験はないわけですね。ですので、まあ、王様にはなりましたが、実際政治を運営しているのは家来たちであった。まあ、家来たちにしてみれば非常に好都合なわけです。王様は何もほとんどできない、じゃあ自分たちやりますということで、家来たちの都合の良いように国を動かしておりました。しかしそれはいつまでも続くことではなかったわけです。アマツヤはやっぱりそれは屈辱的でありました。自分の父親を殺した家来たちに、自分が振り回されているということはやっぱりそれは我慢できないんですね。しかし、自分はまだ若くて経験がない、やはり力をまず自分は蓄えていきまして、じっとその仇を討つ機会を待っておりました。で、ある時、まあ、とうとうそのチャンスが巡ってまいりまして、その父親を殺した家来たちを撃ち殺すと、まあ、そうやって報復をいたします。で、アマツヤは、まあ、実はそれだけではなくって、その家来の息子たちですね、もう、まあ、殺しても良いというか、それが当時の通例ということでしょうか。そういうことが当たり前に行われておりました。まあ、日本でもそうですね。誰か父親が政治的な失敗、非常に大きな失敗をしますと、父親だけじゃなくてその息子たち全員が、まあ、打ち首になると、まあ、そういうことはありましたので、当時イスラエルもそういうことをやっていましたが、しかしアマツヤはいや、そうじゃない、子供たちは殺さないということにしました。それはまあ、モーセの律法にと、記されているという、ありますけれども、調べると申命記の24章に確かにそれに書いてあるんですね。つまりアマツヤは、自分の父親の仇を討つときに、その感情的に全員殺すということではなくて、ちゃんと主の律法に沿いながら、従いながら行っていった、まあ、それで彼は主の目にかなうことを行ったと言われたわけです。さて、このアマツヤ、このことで非常に大きな、まあ、自信を得たでしょう。あるいは、まあ、もう家来たち、まあ、目の上のたんこぶという日本語がありますが、自分にとって非常にこう邪魔をしてくる家来たちがもういなくなりましたので、自分の思った通りに国を動かすことができるようになりまして、彼が次にしたことは外に向かって進んでいくということでした。実際には塩の谷で1万人のエドム人を撃ったと書いてあります。まあ、塩の谷というのは、まあ、視界の南側にあった実際は塩だらけの谷であったようになります。まあ、その一帯にはエドム人と呼ばれる人たちが、まあ、住んでおりまして、じゃあなぜいきなりこんなエドム人を撃つというようなことをしたのか、ことですが、実はこのエドム人と南ユダ王国というのは、 以前は昔は同盟を結ぶほど仲が良かったんですね。ところが、南王国ユダの5代目の王様ヨラムの時代、彼はバールを礼拝し始めまして、そしてそれをと同時にいろんな、ひどいことをやり始めたんですね。人間、信仰以前に人間としてこんなことやっちゃいけないということを、次々とやってしまいましたので、それでおそらくエドムはこんな国とは一緒にやってられないと、もうサジを投げまして、同盟を破棄してユダに背いたと書いてあります。背いたというよりも、もうユダとは一緒にできまやれませんということになったんですね。それで今度はこのアマツヤの代になりまして、エドムを懲らしめていったということのようであります。でここだけ見ますと、そのアマツヤがエドム人を撃ったということは何にも信仰とは関係ない、さっきは家来をに対して、父親のアダを撃った、また、かつて、ユダと仲が良かったのに、そのユダに背いた、エドム人をに対して、報復した、そういう政治的な話のように見えますが、実はここで大きな問題が起きておりました。ここだけ見ますとそれはどういう事情かというのは分かんないんですが、平行箇所の、歴代史第2 25章14節というところにアマツヤがこの時何をしたのかということが詳しく書かれております。それで、皆さんのアウトラインにも書きましたので、歴代史第2 25章14節をお読みいたします。アマツヤがエドム人を撃って帰ってきた後のこと、彼はセイル人の神々を持ってきて、それを自分の神々として立てた。彼はその前で伏し拝み、犠牲を備えていた。ここでセイル人という人たちが出てきます。でセイル人って一体何者であるかということは詳しくは分かっていませんが、エドム人たちと一緒に住んでいた人だったようであります。このエドム人との戦いの時に彼はセイル人の神々を持ち帰ったとありますね。どういうことだったんだろうか、ちょっとこれは想像になりますけれども、おそらくこんなことだったんではないかと思います。アマツヤは、初めてその外国に出かけて戦争をするわけですけど、やっぱり相当緊張はしたと思うんですが、それでもエドムに勝つことができました。やっぱりそうすると少し舞い上がりますね。意気揚々として、さあこれはこれで、自分は王としてもっと力を蓄えたという自信を持って、エルサレムに帰ろうとしていたんだと思うんです。でその帰りの道を歩いていた時に彼のアマツヤの目にあるものが目に留まった。これは何であるかと部下に尋ねますと、これはセイル人が拝んでいる神の像であります、そういう答えが返ってきたんです。で、アマツヤはそれを見まして、いやこれは本当に素晴らしい、非常に美しい偶像であるということで、それを持ち帰りまして、これは私のこれからの神であるというのは、その自分が勝った時に出会った、非常に何て言うんでしょうね、験がいいってあるでしょうか、日本語で言うなら、ラッキーな神であると、そういうこともももしかしてあったのかもしれません。自分にとって、幸運をもたらす神である、そういうことでこのセイル人の神を自宅に備えまして、伏し拝み、そして、犠牲も備えていくと、そういうふうになっちゃったんですね。でもちろん神様はこれをご覧になりまして、 アマツヤのところに預言者を使わします、なぜあなたは あなたの手から自分の民を救い出すこともできないような神々を求めたのか、あなたの手から自分の民を救い出すこともできないような神々を求めたのか、つまりこの神を拝んだってなんか何にもいいことないですよというか、この救いというものはこの神から絶対に得ることはできないですよと、そういうことを預言者は言って忠告するんですけれども、アマツヤは聞く耳を持ちません。むしろ預言者に対してこれ以上お前が何かを言ったらお前を殺すぞと言って、まあ、追い返してしまったんですね。アマツヤ最初は主の目にかなうことを行う、モーセの律法を守っていた信仰者であったはずなのに、どうしていとも簡単にその信仰を失ってセイル人の神々を拝むようになったんだろうか、不思議に思いますよね。まあ、でもこれは人事ではなくて、私たちもおそらくどこかで経験してきたことではないかと思うんです。例えばこんな感じですね。どんな、まあ、学校もそうですし、なんかのグループでも会社でもどんな組織でも人の集まるところにですね、まあ、教会もそうですね、初めてそういう新しいところに行った時っていうのは右も左ももちろん分かんないですね。で、私は新参者です、私はビギナーですと、私は全然何も分かりませんと言って、まあ、皆さんよろしくお願いします、ご指導よろしくお願いしますと、まあ、そんな挨拶から始まるわけです。もちろん何も知りませんから教えてくださいと言って、それは ありがとうございます教えてくださいというもう頭を下げながら勉強していくわけですね。でそれは謙遜なわけです。高慢になるようなことなんか絶対ないわけですね。でもだんだん慣れてきますね、そのうち、これをこうすればいいと、それから慣れてくると、あなたもそろそろ慣れてきたのでこれやってみませんかと、これやってくださいと、だんだんいろんなことを任せられるようになりまして、それがこううまくいくわけです。あなた何でもできるんですね、じゃあこれもということで次々と、責任がこう大きくなる。でそうしますとうまくいくときっていうのは、自分ってなんかいろいろできるんだなと、もしかしてみんなよりも自分はもっと能力あるんじゃないかとさえもう思い始めるわけです。でそういうだんだんこう謙遜であったところから自信がついてくるという時ですね。そういう時周りの人はやっぱり見てるんですね、この人どういう状態かなと。で、この人なんかちょっと自信過剰になっているんじゃないかなっていう感じる時があります。そして親切な方は言ってくれるんですね。あなたこのまま行ったら大怪我をしますよとか言ってくれる人もいるんです。実際私も言われたことがあるんですけども、でも言われてもですね、そういう時自信持ってますから、そんなはずはない、私は大丈夫だと、あなたが間違ってるとむしろこう言うわけです。で、そしてだんだんこう自分の能力をはるかに超えたような大きなことを言い始めたり、なんかやり始めたり、結局それで失敗していくわけですね。まさにアマツヤはそんな状態でありました。もう非常に自分の力により頼んでいきます。そもそも聖書はそのことをやっぱりちゃんと書いてありまして、その14章5節ですね、王国が彼の手によって強くなるとってありますね。王国が彼の手によって強くなると、 この最初アマツヤが王様になった時はいろいろと、まあ、大変なことがいっぱいあったんでしょうけれども、やっぱりまあ家来も、あれでしたが、アマツヤもやっぱり能力があったんですね。いろんなことで、この国がこう素晴らしい方向に成長していきました時に、誰がそれをしたかって言った時に、彼の手によってって書いてます。これ主の手によってって書いてないですね。やっぱり自分の力でここまでやってきたっていう自信は非常に強かったんです。で、そうやって今度はエドム人の戦いにも出ていって勝つことができた。セール人の神々を持ち帰って立派なこう後ろ盾もできた。もう頂点、右頂点になっております。で、そういう状態の時に、今度アマツヤはまた新しいことを考えました。それが8節です。その時アマツヤはエフの子エホアハズの子イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ直接対決しようではないか。まあなぜこう思ったのかわかりません。おそらくまあこの北王国イスラエルとの対抗意識があったんだと思います。北が優れているか南が優れているか、いつも競い合うような、別に競い合う必要もないんですけれども、やっぱりこうお互いに意識してどちらが強いかということをやっぱりこう決めたくなっていきました。で、これに対するイスラエルの王ヨアシュの答えが9節です。真ん中から読みます。レバノンのアザミがレバノンの杉に人を使わして、あなたの娘を私の息子の妻にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。何を言ってんのかなと一瞬ちょっと分かんないかもしれませんけども、やっぱりこうまっすぐヨアシュはアマツヤに、こう忠告するというよりも、例え話のようなものを使って、これやんわりと忠告しようとしたんでしょうね。この、アザミという、まあ、野の草ですけれども、これは、南ユダのアマツヤのことを指します。そして杉というのは北イスラエルのヨアシュのことを指しております。で、アザミと杉、どっちが優れているかとかいうのがありますけれども、イスラエルには木というものがほとんどないんですね。まあ、若干生えているところはありますが非常に限られておりまして、杉というのはイスラエルにとって貴重な木材。神殿を建てるときも杉材で作ったんですけども、それは全部外国から輸入しなきゃいけなかったんですね。非常に貴重なもの。それに比べますとアザミというのはどこにでも生えている、まあ目立たないというか、本当に何でもない、価値のないというぐらいの植物であります。まあ、ということはヨアシはこういったことになるんですね。まあ、分かりやすく言い換えますとこうなんね、あなたはなんと寝ぼけたことを言っているのか、アザミが杉に勝負を挑んで勝てると思っているのかと、まあ、そういったことを言ったわけです。まあ、はっきりですね、言うんですが、で10節はもうもっとはっきり言うんです。10節はこう言いました。あなたはエドモを打ち破って心が高ぶっている。誇ってもよいが自分の家にとどまっていなさい。なぜあえて災いを引き起こし、あなたもユダも共に倒れようとするのか。これも一言で言いますと、おかしなことを考えないで、家でおとなしくしていなさいということですね。ここまで王様と王様の会話でですね、ここまで屈辱的とかはっきり言うというのは相当なことであります。確かに言葉はきついんですけれども、でもやはりアマツヤがどれほど高ぶっていたのかというのは、これぐらいの言葉を、言わなきゃいけないぐらい高ぶっていた。ヨアシュが なので意地が悪かったという意味ではありません。もちろんアマツヤはこのヨアシュからの返事を聞いてですね、素直に忠告を聞くはずはないですね。むしろもう頭に血が上ってますますムキになって、まあ、戦いを挑んでいくわけです。まあ、その結果、このヨアシュにコテンパンに打ちのめされまして、大事なこのエルサレムの城壁が壊され、財宝まで持っていかれ、まあ、人質まで取られちゃった。もう散々な目に遭います。つまり二人のこの王様の力の差は最初からもう明らかだったんです。もう勝負にならない戦いだっていうのは、他の人が見たらみんな分かっていたけれども、自信過剰高慢であった、まあ、高ぶっていたアマツヤはそれが見えないんですね。客観的にこの戦いはどちらが勝つのかっていう、そういう判断が全くできなくって、自分は勝てます、絶対勝てるという、多分それは、セール人の神々が自分にはついているんだ、あの幸運をもたらす神が自分にはいるんだとか、そういうことを考えたんだと思うんです。まあ、何度も言いますけれども、最初はですね、主の目にかなうことを行い、モーセの律法の書に忠実に従っていたあのアマツヤがどうしてこんなに変わってしまったんだろうか思います。で、聖書を読みますと、この高ぶりという罪については何度も警告をしております。まあ、例えば皆さんのアウトラインには今書きましたが、詩編の138編の6節というところがありますけども、そこを読みいたします。まことに主は高くあられますが、低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。主は高くあられますが、まあ、主こそ私たちをはるかに超えて高きところにおられる、まあ、全能の神でもありますね。で、低いものを顧みてください。それは減り下ったもの、謙遜なもの、私にはできないんですという、そういうふうに自分を低くしているものには神様は目を留めてくださるけれども、自分には力があるんだ、能力があるんだ、自分は勝てるんだと、高ぶる者には、その高ぶる者の心を神様は遠くからでもすぐに見抜いていく。まあ、見抜くということは、それを、取り扱っていくということであります。まさに、この高ぶりこそが聖書でいう罪の、現実であります。もちろん私たちはそれを聖書で読んで、もう高ぶり傲慢っていうのは大変な罪だ、罪であるということは知っておりますから、自分が傲慢になっていないかどうかと常に気を配るわけですね。しかし、皆さんもよくご存知のように、これは大変難しいんです。私は謙遜ですとかですね、まあ、思ってだとします。私は 今は謙遜ですと思っていても、次の瞬間、もう心の中に傲慢の目がすぐにこうもたげてくる。今謙遜だから、次も謙遜であるかというと何の保証もないですね。今は大丈夫でも、次は本当に高ぶっているということはあり得るわけです。例えて言えば、まさに水に浮かぶ木の葉のようなものであります。風に吹かれてあちらに飛び、波に揺られてあちらに沈みという、自分ではコントロールができない。まことにこの傲慢というのは私たちのにとって非常に難しい。しかしでも聖書ではそれこそが罪ですと言われるものであります。ですから、じゃあどうしたら私たちは傲慢にならずに済むのでしょうか。 大体そういうハウツーを知りたいわけですね。まあ、でもそれがこうすればいいですよというふうにして、それができるなら誰も悩まないんですけども、それでもですね、自分が傲慢であるのかどうか、まあ、見分ける方法があるのだということは、今日の箇所から、まあ、少し教えられます。自分が傲慢であるかどうか見分ける方法、まあ、2つ今日挙げますけども、そのうちの1つ目ですね、アマツヤのことから全部教えられますけども、アマツヤは、その、まあ、預言者から忠告を受けました。なぜそのセール人の神々、何の助けにもならない神々を拝んでいるのか、それは罪ですよというふうに言われたときに、カッときまして、逆に預言者は、お前はなんか、来るなと、もう退けました。あるいは、北イスラエルの王ヨアシュから、あなたは高ぶっているんだと、もうはっきり直接言われたときに、それに対しても向きになって、その戦いを挑んでいった。これがこそがまさに傲慢なわけですね。つまりこれを私たちの側に、まあ、もう少し合わせて言い換えますと、あなたは傲慢になっていませんかとこう聞かれたとするんですね。その時どう思うか、その時が勝負であります。いや私は大丈夫、私は傲慢ではありません、私は謙遜ですよ、いつも謙遜ですというふうにもし答えたら、それは間違いなくおそらく傲慢な状態ですね。もう説明の必要はないと、必要はないかと思います。で反対に、あなたは傲慢になっていませんかと、まあ、言われた時に、ああそうだ、本当にあなたが言われている通り、私は傲慢でありました、と素直に受け止められたならば、それはもはや傲慢じゃないですね。もう謙遜に、その、厳しい、まあちょっと、厳しい忠告に聞こえますけれども、もうその傲慢は去っていくわけです。まあこうやって人から、あなたは、高ぶっていませんかと聞かれたとき、素直に受け止められるか、それとも反発するかによって自分の状態を知ることができるんですね。で、じゃあ今度その自分が高ぶっているかいないかを見分ける二つ目のことです。これもアマツヤが教えてくれるわけです。アマツヤは自分がまだ経験がなくて、王としてどうしようかなって、まだ初心者、ビギナーであった時は、まさに本当に謙遜でいられました。そして、主の目にかなうことを、まあ、行わなければならないと、へりくだっておりました。まあ、ところが、家来を打ち倒し、そしてまた、エドム人との戦いに勝つようになりますと、だんだんだんだん傲慢になりまして、まあ、その結果、セール人が拝んでいた偶像を拝み始めまして、預言者の忠告も聞かなくなる、まあ、あと北イスラエルの王ヨアシの忠告も聞きません。まあ、そこから何がわかるかということでありますが、まあ、あなたは高ぶっていませんかとかですね、まあ、傲慢になっていませんかということは、ある意味では心の問題ですね。自分の心の中の話であります。何もしなければ、あなたが高ぶっているか、減り下っているかって誰もわかんないわけですね。けれども、その心の状態はやがて表に出てきまして、形になって現れてまいります。必ず表に、他の人でもわかる形になって出てくるわけです。で、アマツヤの場合はどのように出てきたかという言いますと、セール人の偶像、セール人が拝んでいた偶像を拝むという形で現れたんです。心が高ぶっている、まあヨアシュに言わせれば、あなたは誇ってもよいが自分の家にとどまっていなさい、 まあ、何もしなければまだそれで他の人が害を受けることはない、まあ、それならばまだいいんですが、しかし必ずそれが表に出てくるんですね。それが偶像を拝むという形で出てきます。で、これについてまあ、これも皆さんもご存知だとモーセの十戒の2番目にこういう戒めがあります。出エジプト記の20章4節ですね。あなたは自分のために偶像を作ってはならないという、だから私たちは偶像礼拝とかいう言葉でですね、偶像を拝んじゃいけませんよと、いうことを言ったりするわけです。そのじゃあ偶像って何であるかということですが、まあ、アマツヤの場合はまあ分かりやすくて、セール人が拝んでいた、偶像でありました。で、私たちはそういうように、あ、そうだ、もう仏像とかそういう神社とかそういうものは拝んじゃいけないんだということで、それをこうその偶像を作ってはならないという戒めを守るというふうにこう理解しておりますが、実はこのモーセの実感が言っていることはもっと深いことを言っていたんだなというふうに気がつくんです。どういうことかと言いますと、もちろんそれは偶像を拝んじゃいけませんよ、あるいは偶像を作っちゃいけませんよっていう、いう意味でもありますが、もう一つ、このアマツヤからわかることですが、なぜ偶像を作ってしまうかですね。なぜ偶像を拝んでいくのかというと、アマツヤのやった通り心が高ぶっているからですね。心に高ぶりがある人は偶像を拝んでいくというふうに、その形、その心の中のことが表に出てくるんですよと、そういう意味をこう持っているということがわかります。まあ、偶像というのは英語でアイドルってですね、面白いことアイドル、まあ、日本語ではアイドルっていうといい感じで使いますけども、聖書の場合アイドルというのは非常に悪い意味であります。まさに家の中にアイドルを飾ってそれを拝んでいます。そしてそれは自分アマチュアがそうであったら自分が気に入った神々をこうそこに置いて不死を神に、お供えをするんですね。自分の気に入った神ですからそれを拝むわけです。で、でも世の中はそれが当たり前ですね。自分があなたがいいと思う神をあなたは拝んでいいんですよ。神社なら神社、その仏像なら仏像、他の神様でも何でもいいです。イワシの頭でも何でもいいですから、石でも木でも何でも拝みなさいと。あなたが幸せだと思うならそれでいいんですよというのがこの世の価値観であります。しかしそれで世の中が平和になるな、みんなが幸せになる、みんなが救われるというならば、まあ、それでよかったんです。ところが預言者が語った通り、どんな偶像もこの世の偶像も私たちを救うことはできないのだと言っているんです。だからこの世界今どうなっているかであります。いろんな神々を拝んだ結果、この世界平和になったかというとそうじゃないですね。もし平和になったというなら別に好きな偶像を拝んでいけばよかったんですが、そうじゃない、ますます問題が深刻になっていく。みんな人々が対立していきます。で、人々はこの世界を良くするためにはどうしたら良いんだろうかといろいろと議論をしていますが、決定的な答えは誰も言えないんです。まあ、理由は簡単ですね。いや、私たちにはなぜこの世界が、この平和ではない、むしろ戦争とか争いの世界になっていくのかという、その理由はもう知らされています。自分こそは何者である、私は偉いんだ、おごり高ぶってるからこの世界は争うんです。 この世、まあ、私たちも子供の時から叩き込まれましたね。あなた怠けていたら人に人が上の方に行って、あなたは下の方に行っちゃう、あなたは負けちゃうんだよ、あなたは誰かに他の人に勝って上の方に行かないと幸せになれないんですよということをもう徹底的に教えられました。つまり自分が上に行くということは誰かが下に落ちなきゃいけないんですね。誰かを蹴落としていかないと、私は幸せになれないという世界観で育てられてきました。競争なんだよ。黙って何もしていなくて幸せになれるなんてそんなことはありえないんだと。怠けちゃいけない。もっともっと頑張れという、そういう世界観で、後ろから叩き、お尻を叩かれてきた。つまりそれは自分だけが幸せになればいいという世界観であります。ですから当然争いが生じるわけですね。誰かが自分が幸せになるなら誰かが不幸になっていく。その世界には平和は来るはずはないんです。じゃあどうしたらよいんでしょうか。みんながみんな、自分のことしか考えない、私は能力があるんだ、あなたより上の方に行くんだとばっかり考えて、それで世の中が、この争いの世界になっていく、そこにじゃあどういう解決法があるんですか。アマツヤは失敗をいたしました。高ぶって失敗をしたんです。じゃあどうしたらいいんでしょうか。まあ、こういう時はですね、逆さまのことを考えればいいんですね。もう聖書のことを読んでいると私は最近つくづく思うんですが、この世の中は逆さまになってしまったんだということです。なぜ逆さまになったか。いや、神様がこの世界を作った最初の時は素晴らしかったんです。何もこの、悪いものは一つもなかったのに、アダムとエヴァが罪を犯したことによってこの世界が全部ひっくり返ってしまった。ということは、正しいことを考えるためには、私たちが正しいところに戻るためには、私たちは今逆さまの世界で、まあ、ひっくり返ってこう頭をこう下にしながら生きているようなもんですから、もう一回逆さまにすれば正しくなるわけですね。はい。じゃあ一体どういうふうに逆さまに考えるんですかということですので、反対のことを考えるんですね。私たちは傲慢である、高ぶってしまう。それはもう私たちの中に住み着いている本当に深い罪でありますけれども、じゃあそこから私たちが救われるためにはどうしたらよいのかといったら、反対のことを考えるんですね。反対って何かというと、じゃあ神様はどうなんだろうか、神様はどれほど謙遜であるかということを考えるんです。私たちの心、私自分のことだけとか人間同士のことだけ考えてもそこに解決はないです。やっぱり神様がどうであるか。で、神様はもちろん高きところにおられるし、非常にそういう全能の方なんだけど、実は神様がいかに謙遜であるかという反対のことを考えていくと、私はそこに解決が見出されると思うんですね。私たちの救い主と私たちは信じるそのイエス様は神の独り子でありました。で、その神の独り子である方が私たちのところに来られました。その来られた方は何と言われたでしょうか。神の高きところにおられる神様ですから、イエス様はこう言ったんでしょうか。あなた方は私に仕えなさいと。そうは言わなかった。むしろ反対でありました。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。人の子というのはイエス様のこと。イエス様は仕えられるためではない、むしろ仕えるため、私たちに仕えるために来ました。また多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるために来ました。その贖いの代価として自分の命を与える、それはもう十字架の苦しみのことであります。 そこまでして謙遜になられたんです。元から能力がなくって、何も知りません、何もできないっていう方じゃないんです。むしろ全くその本当に反対で、高き全能の神である方がここまでへり下ってください、そこまでして私たちのところに来てくださった神様のことを私たちはどう思うでしょうか。いや私そういうの好きじゃないから私の好みじゃないので、もっと他のこう格好のいい魅力的な神様を拝みますと、言うでしょうか。でも他の神はいろんな神様いますけども、私たちのためにここまでへり下ってくださる神様はいるんだろうか。もちろん何か素晴らしいことを言う神はいるでしょう。でも自分の命を投げ出して私たちの前で使えられる姿、使えられるのではなく使える姿となって私たちのところに来てくださった、それは本当に見栄えのしない姿であるとも聖書に書いてありますけれども、魅力ないですね。本当に十字架は恐ろしい姿であるけれども、実はそこに私たちの助けがあるんだ。神様は本当に私たちにへり下りながら、この手をつかみなさい、私の手をつかんで救われなさいと、こう頭を下げてお願いをしているんです。それでもそういう神様を見ても私たちは、いや気に入らないからと傲慢のままで高ぶったままでいられるんだろうか。私たちはこのイエス様の十字架を見上げたとき、あ、本当に神様っていう方はこういうふうな方なんだ、私はどうしてこんなに高ぶっていたんだろうか、そう思わされていくんですね。それでもですね、私たちは一瞬にして高ぶります。だから何度も十字架に戻るんです。この十字架のところに戻ったとき、いかに自分が高ぶっていたのかということを知らされます。このイエス様の十字架を仰ぎながらまた歩いてまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、アマツヤは人事ではない、むしろ私たちの罪の姿そのものであります、その高ぶっているものにさえあなたは、へり下り使えるもの、使えられる、ものの姿、ではなく使えるものとして私たちのところに来てくださいました、あなたのその十字架を仰ぎ見ながら、いかに自分がまた高ぶっていたのかを悔い改めつつ、天に主の謙遜の前でまたひれ伏したいと願いますが、どうか助けてください。私たちは弱くて一瞬にしてその高ぶりの罪に誘惑されてしまいますので、どうか主の十字架を仰ぎつつ、歩んでいけますように、お一人お一人を励まし導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。